どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。先週喋ったのかな、喋ったかどうかあんまり覚えてないんですけど、先週一周空いてしまってね、行けなかった、スリランカカレーのお店クルンドゥさんに行ってまいりました。一周空いて4週連続、あ、連続じゃないね。3週行って、一周空きで、一周目ということになりますか。まあ、カレーが大好きで、まあ、インスタグラムであるとかですね、ツイッターとか、フェイスブックとか見ていただいている方は、まあ、知ってると思いますけど、非常にカレーの投稿が多いです。まあ、カレーだけじゃなく食べ物の統合が非常に多いわけですけれども、カレー多いですね。カレー率は多い、高い。まあ、カレーしか食べちゃダメと言われても多分平気。まあ、ずーっと同じカレーだとね、飽きちゃうかなと思うんですけど、365日3食全部カレーで、まあ、いろんなカレーを食いなさいって言われたらそれでもいいかなと思います。まあ、ただ、いわゆるそのカレー評論家みたいな人みたいには、まあ、なんていうのかな、解説したりとか、ここの店はどうだとか、ああだとか、ブログ書いたりとかいうことはできないんですよね。まあ、それができたらもうちょっと、あれなんでしょうけれども、できない。でね、まあ、今回そのクルンドゥさんのように、毎週行きたいっていうカレー屋を、見つけたのは久しぶりというか、もしかしたら初めてかもしれないですね。まあ京都、大阪には一軒本当はもう毎週でも行きたいカレー屋さんあるんですけれども、そこちょっと行きにくいんですよ。正直ね。ちょっと行きにくいところにあるカレー屋さんがありまして、バンブルビーっていうんですけれどもね。ちょっとね、僕が普段足を踏み入れることがない、というか、バンブルビー行くときしか行かない街にあるので、まあ、なかなか、まあまあ、それを言うならクルンドゥさんも一緒なんですけど、まあ僕は京都に住んでるので、近くはないですよ。車で30分くらいはかかるんですが、近くはないけれども、京都市内だからなんとか行けるみたいな感じですかね。バンブルビーが京都にあったら毎週行くかもしれないですね。空き時間があれば。まあでもそんな風に毎週毎週行きたいなと、変わり映えがあるわけじゃないんですよ。いつも、まあ、ダル、豆のカレー、鶏のカレー、豚のカレーの3種類と、で、副菜があって、潮流巻いて長い米ね、パスティマスライスとか言うんですけど、よくわかりませんが、スリランカの潮流米ですね。と、赤米って言って、まあちょっと、赤飯みたいな感じですね。まあ赤飯みたいな感じって言っても、赤飯みたいにもち米使ってるわけじゃないから、何で赤く着色してるのかわかりませんけど、ああいうもちもちした感じではないんですけどね、さらっとした感じなんですが、その、二つ、副菜、三種類のカレーがあるだけ、特別、例えばデザートがあるとか、飲み物ジュース飲んでいいとか、全然ないです。そんなことはないですけどね。だけど毎週行きたいんですよね。ビュッフェ形式なのは土日の昼だけなので、他の曜日であるとか他の時間、夜の時間とか行けば、まあ一品のお店に、なると、ね、カレーとスリランカ料理の店に多分なるんですけれども、まあ今日は結構遅かったんですよ、出るのが。まあ今日もお休みで、本当はこの週末ですね、米子の方に、行こうかと、元チェリップの藤井美音ちゃんがですね、まあプロデュースする形で、まあ今でも、応援しておりますイエスハッピーさんであるとか、ジュビリージュビリーさんであるとか、いろんなアイドルさんが出るライブを米子で、鳥取県の米子でやるので、そこまで行こうかなとも思ってたんですが、まあちょっとね、まあ今回はやめておこうと、まあ用事もあったんですけど、ちょっと今回はと思って行かなかったので、日曜日の昼が空いたのでですね、行こうかなと思って、まあ起きるのが遅かったから朝ごはん食べてなくて、ねえ、じゃあ行こうじゃないかと思ってですね、昼1時過ぎてからですかね、1時過ぎに出て、着いたのがもう1時40分ぐらい。まあ2時までですし、 大丈夫かな、今からでも大丈夫かなと思って行ったんですけれども、まだ大丈夫ですよということで、まあ結局2時過ぎまで食べてましたから、まあ途中で閉店しましたね。ちなみに僕が入ってからお客さんは僕一人、まあ普通皆さんお昼の時間に行くでしょうから、まあ2時前後だとまあ誰もいやしねえわな。うん、そんな感じで行きまして、今回も美味しくいただきました。何が美味しいのかは分かんない。僕にも。どこが美味しいのかっていうのはね、説明ができない。ここの説明ができると先ほど言ったみたいに、カレー評論家みたいになれるのかもしれないですけど、ただただうまいなという感じですね。スパイスカレー元年っていうのが多分去年だか一昨年だかになんとなく大阪を中心にですね、発祥いたしまして、まあ京都で言うとニコヨンさんとかですね、ムジャラさんとかですね、まあいわゆるご飯を真ん中に置いて、で、まあ一種類でもいいんですけど、まあ一種類、二種類、三種類のカレーをかけて、で、副菜、まあ野菜の煮込んだやつであるとか、まあ揚げ物がある場合もあるでしょうけども、そういうのも一緒に乗せて、最終的に混ぜて食べるみたいなものが流行ったんですけれども、まあそれの本格的スリランカ版というか、まあスリランカのカレーというのはどういうカレーなのか、僕にもよくわかってないんですが、そういうその、もともとスリランカで食べてるような形式というのを本格的にやっていて、しかもビュッフェ形式ということでね、本当に、まあ、毎週ね、行かなくてもいいんですよ、本当は。本当は別の店も開拓したりとか、前々から行ってる店にもう一度行ったりとか、すればいいんですけれども、もう、すっかりレギュラーのように行くようになってしまいました。多分、いわゆるカレー評論家みたいな人は、そこ食べてからもう一軒行ったりとか、もうそれこそ一日に5食、6食カレー食べたりして、いろんなお店行ったりするんでしょうけれども、まあ僕はそこまでこだわっているわけでもないので、まあとりあえず今週、うわーというか今週、もうクルンディ、クルントゥーさん、クルントゥーさん、そんだけ言っといて店の名前を間違えるっていうね、まあろくでもないことですけれども、行かせていただいております。まあ京都にいらっしゃる機会がある際にはですね、まあその土日のビュッフェには間に合わなくても、普通のカレーでもきっと美味しいです。僕ビュッフェ以外は食べたことないけど、今度はメニュー見てると、いわゆるそのビュッフェには出てこないメニューっていうのがやっぱりあるので、それを食べに行きたいなと。ランチ以外のね、平日とか、そうですね、まあ僕の仕事終わりで昼頃に帰ってこれるような日もあるので、行ってもいいかなと思っております。まあちょっと、ハマってみようかなという感じですね。なかなか、レギュラーになってどんどん通うとか、お店の人とお友達になるとかいうのをすごく苦手で、どっちかっていうと。あんまり、いわゆるその常連客みたいになるのが得意ではないんですけれどもね。まあまあ、まだ、名乗ってもないですし、毎週行ってどうもって言ってるだけですから、お友達にもなれてませんけれどもね。ちょっとずつ、店の方ともお話しできるようにと言いながら、今日もタブレットでラジオ聞きながら飯食ってたんでね、もうシャットアウトしてんなこの人はっていうイメージがもうそういうふうにも思われてる可能性もあるんですけれどもね、まあいろんなお店通いたい部分もあるんですよ。で、もう一度来たい店、もう二度と来ないぞっていう店、美味しかったよっていう店、いろんな店ありますけれども、案外二回目行く店って多くないんですよね。いろんな店行きますけど。で、もちろん行きやすい、行きにくいっていうのがあって、やっぱり家の近所であるとか、職場の近所であるとか、タイミングがすごくいいとか、そういうお店にやっぱり行きがちなんですよね。わざわざ行くっていうのはね、まあ、こんだけカレー好きを標榜してて、いろんなところにこう、車走らせて行ってる割に、そこまでの情熱があるかっていうと、そうでもないっていうところがあるので、まあ、こんだけ自分の中でハマれてるっていうのは、 まあいいことだなと思うんですよね。うん。毎週食べても飽きない。毎日あれ、クルンドゥスタンだったらどうかと考えると、やっぱり間に別の店とか自分の作ったカレーとか、おかんが作ったカレーとか挟みたいところですけど、うん。週一は確実にちょっと食べておきたいカレーかなと考えていたりします。はい、メールアドレスを言おうと思ったらもう10分を過ぎていたので、言っても無駄だなと思いながら一応言っておきますよ。bathradio2018@gmail.com の方にですね、メール、みんな弾幕が薄いから、どんどん、右弦も左弦も打ってくださいね。はい、メールを送っていただければなと思います。ということで、ダイマンのお風呂ラジオ2月第2回、今週もここからスタートです。ダイマンの、ダイマン、ダイマン、ダイマン、ダイマン、ダイマン、ダイマン、ダイマン、ダイマン、お風呂ラジオ。さあ、今週はですね、週中どれぐらい働いたかな、そんなに働いてないんですけどね、4日ぐらいしか多分まだ働いてないな、うん、週明けてもまた4本ぐらいしか仕事をしないんですけどね、まあ悠々自適にやっております。まあぼちぼちと収入を得て、まあアイドルの現場にバンバン行けるほどの収入はなくね、まあ疲れることもなくぼちぼちやらせていただいておりますけれども、今週その週中行った仕事先でですね、火曜日かな、 iPod Touch を落としましてね、今まさにこれ録音しているものですよ。で、iPod Touch これね、256GB のバージョンでまあまあお値段するやつです。 iPod Touch の中でも一番フラッグシップ機ですね。一番いいやつですよ。いわゆる。一番ええやつちょうだい言うたらこれが出てくるやつですよ。ね。んで、まあ、仕事は敷地が結構広いところなので、車で移動するんですよね。機材とか持って、ここで撮影して、次はどこそこ行って撮影して、次はどこそこ行って撮影して、みたいなことをずっと繰り返して、僕が車を運転してたりするんですけれども、まあ、どこかで落としちゃった。これ落とした理由はものすごくはっきりしていて、まあ僕は腰にですね、ボブルビーのアニアラというのをつけてるんですよ。で、これわからない人はボブルビーアニアラで調べていただいて画像検索していただければわかるんですけれども、最近ね、自転車とかバイク乗ってる人でも持ってる人を見かけることはすごく少なくなりましたけど、一時期ボブルビーのリュックサックみたいなのすごく流行った時期だったんですよ。で、それはリュックサックといえば普通全体がこう、まあ、なんていうの？まあ、材質はいろいろですよ。布だったりとかビニールだったりとかいろいろありますけれども、まあ、いわゆるその柔らかい素材で作られていて荷物を入れれるっていうのがまあ普通のリュックじゃないですか。でも、ボブルビーのはすごくこう、硬質の樹脂で作られているんですよね。パッと見なんていうのかな、バイクのタンクみたいな形をしてるわけですよ。で、バイクのタンクみたいな形であれでどんだけ入るんだと思うんですけど、こう結構こう、なんていうの？大きくなるんですよね。内容量を増やせる。少ない時は少なく、多い時はこう、ちょっと大きくしながら。まあそれは普通のリュックでも一緒ですけれども。その硬質のリュックと同じような形の携帯入れがあるんですよ。携帯入れでもないのかな、まあ、いろんなもの入れてる人いると思いますけど、まあ、よく携帯とか入れるのに、何ですか、ボルダリングするときの滑り止めの粉を入れるカバンを腰にぶら下げてる人もいますけれども、まあ、僕はそれをアニアラというもので、代用しているわけですよ。で、そのアニアラっていうのにですね、今使っているスマホ、この携帯電話を入れると、もうギュウギュウなんですよ。もう全然隙間なく、もう無理やり押し込んでる感じ。だから、この携帯は落ちないんですよ。まず落ちない。もう、ひっくり返ろうが何しようが落ちない。だって、出すときも一生懸命ちょっと力入れて引っ張らないと出てこないぐらいですから。 その代わりですね、もう一個入れている iPod Touch は小さいので、滑るように落ちるんですよ、これが。で、一応蓋があるんですけど、まずその、蓋のそのベロクロがね、マジックテープですね。マジックテープの部分が、こう、まぁ、ちょっとバカになってる。結構長いこと使ってるから。それとこのスマホがでかいから、そもそも蓋が浮いている。かっちり閉まらない。なので、蓋が開くと滑るように出ていかれるんですよ。iPod Touch さんが。まぁ、iPod Touch さん、iPhone と違って小さいですから、ぴょっと落ちちゃったんですね。どこかでね。で、おそらく、その、撮影場所で結構端っこの方に行くんですけど、山というか、まあ丘ですね。丘をぼーっと登っていった先であるとか、その前に車を降りた駐車場であるとか、そういうところで落としたのであろうと思ってですね、まあいろいろ探したんですよ。撮影が終わった後に。仕事が終わって、もう一度ちょっと見に行っていいですかって言って、ちょっと時間あるから行こうって、ちょっと待っててくださいって一緒に、仕事してる人に言ってですね、わーっと僕が辿った道を行って、戻ってきてもどこにも落ちてないんですね。これがね。ね。まあ、朝一番暗いんでね、これがまた気づきにくかったんだなとも思うんですけれども、なんて、って言うんですかね。これ一度目じゃないんですよ。まあ正直言うと二回目、ほぼ同じ落とし方で、多分落とした場所は多少違ったんでしょうけれども、落ちたんですよね。で、前回は、それの大きいところの警備室の方に行かせていただきましたところ、ああ、今ちょうど届いてましたよ、これでしょって言われましたね。それです、それですって言って、まあ、書類書いて、受け取って、事なきを得たんです。それは多分256ギガ時代ではない、128ギガ時代の、今、車の中に設置されている方の iPod Touch ではなかったかとは思うんですが、まあ、ほぼほぼ同じものですね。だから、間抜けですよね、2回目。まあ、でも皆さんわかりますよね。今、収録していますから、出てきたんです。落ち先に言っちゃうと。考えてみたらね、出てきたんですよって言いたかったけど、さっき言ったもんね、今収録してますっていうのをね。出てきたんですよ。ありがたいことに。で、結局、まあ僕が行ったとこ自分で探して見つからなかったものですから、一応警備の方に行きましたら届いてませんと。それが昼前でしたかね。で、そうですかと思って。言って、僕の、まあ、名前と、電話番号と、所属先と、全部書きまして、で、自分の宿泊の方に戻って、まあ、その撮影したもののその整理というかね、そういうものをして、もう出てこなかったら困るなと。まあ、中に入っている音楽とかは、基本的に、パソコンに入っているものですから、まあ、特に困ることはないですし、まあ、ほとんど iPod Touch で写真撮ったりしませんので、まあ、そういうものも中にあるかっていうとないんですよね。だから、なくなったとて、まあ、個人情報も、まあ、一応ロックもかけてありますし、そういうものが抜かれる心配もほぼないでしょうし、もう諦めざるを得ないのかなとか思ってましたら、電話がかかってまいりまして、今届けがありましたということで、すぐ取りに行きます。まあ宿泊してるとこすぐ近くですから、そこから警備の方まで行きまして、ありがとうございましたということで、またお名前書いて、あ、名前書いてないかな。ありがとうございましたって言って持って帰ってきたのかな。なので今後ね、そういう場所だったからいいですよ。これまあ京都だろうが大阪だろうが東京だろうが街中で落としたりとかしたら、まあ出てこないですよ。もう出てこないというか、どこかに届けられていたとて、多分まあわかんないですよね。拾っていただいたとしてもね。 うん。だから今度からは、もうそのアニハの中には、あれボードタッチは入れないでおこうと。まあ、テクセで入れちゃうんですけどね。まあ、そもそもその止まっているところから朝、5時過ぎに起きまして、6時にはもう出発するので、そこで準備しているときに、まあ、いわばいらないわけですよ。音楽かけるだけだから。音楽かけないしね、仕事中はね。必要ないんですよ。だから持っていかないで部屋に置いときゃいいのにもかかわらず、まあ一応持っていこうかと思って持っていたのまで覚えてるの。そしたら落としたんですよ。無駄でしょ？無駄なんですよね、そういうのってね。だから、まあ今度からは、まあいわゆるそのカバンの中に入れておこうと思いましてですね、反省しております。大変反省しております。まあいい人がいてくれてね、拾ってくれて、まあ、パッと見、あれは、携帯に見えますから、今時小さい携帯だなと思われてると思うんですが、まあ、携帯ではないんですけどもね。まあ、でも困ってるだろうということで、まあ、携帯を落としてたら連絡先もないですしね。ね、誰に連絡するんだって話ですから。まあ、そういう意味では、携帯じゃない方を落としてるから、まだ助かっているとも言えるんですけれども。まあ本当にアニアラの方には入れないということをやっぱり気をつけなきゃいけませんね。まあその昔にそのどこだっけな、大阪の方自転車結構一生懸命乗ってた時に仲間たちと一緒にチャリンコ乗りに行きましてね、おそらくローソンだったかな、コンビニでなんか買い物をして出てきてなんか荷物の整理をしていて、おそらくローソンのゴミ箱の上に財布を置いたんですよ。でそのまま置いたままちょっと出かけちゃったのね、その自転車乗りに行っちゃったの。それでふと気づいたら財布がないんですよ。でもってなって、とりあえずそのコンビニじゃないかという記憶を辿って戻ってももうないですし、拾われちゃったかな、取られちゃったかなと思いながら一応、警察の方に行きましたら届けがありましたと、まあ名前も名乗らずに帰られましたおじいさんが、届けてくれましたということで、あれ結構大変なんですよね、警察だと。もう、まあ、名前も言って、生年月日も言って、その中に、何ですか？免許証とか入ってますから、免許証も入ってますし、カードがこれだけこれこれこれ入ってまして、お金はいくらぐらい入ってましたかって言われるんですけど、財布の中にお金いくらぐらい入ってるかとか、皆さん覚えてます？例えば、まあ、10日前に、いくらかこう、銀行で下ろしました。現金入れてます。ね、今いくら入ってるかとかわかります？何かで使った時に、ああ、あと2000円しかないなとかいうのがあれば覚えてるけど、今万札が何枚あるとか、今実際僕の財布の中の、中身わかんないですよ、正直。わかんないです。いくら入ってるかわかんないです。多分少ないです。1万円札もうないです。あ、思い出した。そう。1万円札で払って、今、あ、違うな。5000円札で払ったから、今3000円ぐらいしか入ってないんじゃないかな。今回は分かったね。今日は分かったけど、大体分かんないですよ。うん。小銭どれぐらい入ってましたかとか。まあ、記憶適当ですよね。ね、まあまあ、一応これこれこうでこうでっていろんな説明をして、やっと、あ、これは本人のものだな、と。まあ大体がその免許証を出して写真見たらわかると思うんですけど、まあだいぶ風貌変わっちゃってますけどね。まあそれでもわかると思うんですけれどもね。名前も言ってるし、生年月日も言ってますしね。うん、このカードが、こっち側にこのカードとこのカードが入って、こっち側にこういう銀行経営であるとか、まあ電気屋のカードが入ってたりとか、全部説明してんだからわかりそうなもんですけど、やっぱり、そこは慎重に、他人に渡してはならないのでね、慎重にやっていただいてると言った方がいいんでしょうか。きっとそうなんでしょうね。まあだから、そうやって拾っていただける今回の iPod Touch でも、そのもう10年以上前だと思いますけど、財布落とした時でもですね、まあ世の中捨てたもんじゃねえなと思うわけですよ。その時確かに世の中捨てたもんじゃねえなっていうブログを書いた記憶がありますけど、もう本当にね、 捨てたもんじゃないですよね。だから、それを体験してるからこそ、まあ、自分もそうしようと思いますよね。うん。まあ、ちなみに iPod Touch をなくしてどっか落ちてねえかと思って探してるときに、その宿泊先のロビーのところで財布を拾いましてね。人の財布。で、一応そこの、その宿泊先の人に お渡ししまして、その後に、まあ、一緒に仕事してる若いやつに、お前もしかして財布落としてないって聞いたら、ああ、もしかして僕かもしれません。二つ折りの黒いやつですよね、みたいな。で、結果そいつもだったんですけど、その時点では僕の iPod Touch は全然見つからねえやと。で、その宿泊先で落とした可能性もあるなと思ってね、一応聞いてみて、お、携帯電話みたいなものありましたよって言われたんですけど、まあ、誰かのポケット Wi-Fi でしたね、それはね。ドコモの番号が書いてありましたって。まあ、うち iPod Touch はの番号とかないので、それは僕のじゃないですね。まあでも本当にそうやって、人の優しさで成り立っているので、まあ自分も人に優しくしなければならないということを思い知らされますな。こういうのがあると。まあだからね、なんていうの、今のコロナウイルスがどうのとか、まあアメリカではもっともっと恐ろしいインフルエンザが流行ってるとかいうことが今本当に世間では騒がされてますけれども、まあ中国でそのコロナウイルスにかかってる人の家の前で勝手に出てくんなって というかもう木を打ちつけて出てこれないようにしたりですね。まあもうものすごいなんか農薬を散布してたりとかですね。もう本当にそのなんていうのかな、優しさじゃないところで、まあアメリカでもアジア人の女の人がマスクしてたら殴りかかられたとかね、みんなピリピリしすぎですので、あんまりそんなにもうあのヒステリックに、怖がりすぎない方がいいんじゃないかなと思ったりしております。まああの手洗いうがいは励行しながら、自分の身に降りかからないように、頑張りましょうね、皆さんね。正しく怖がりましょうと最近やっとテレビでも言い始めましたので、それを僕らも励行していきたい。人には優しくしておきたいと思います。ということで、この後は朗読のコーナー、ものすごく短いものを一つ見つけましたので、それを読んでいきます。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッダイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドリングスペシャルラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はですね、これあの落語家の桂三木助さん、多分今の桂三木助さんじゃないですね。先代なのか先々代なのかわかりませんけれども、今の桂三木助さんではない別の三木助さん、師匠なのか師匠じゃない誰かの名前を継いでいくっていうことも落語界ではありますので、わかりませんけれどもね、桂三木助さんの面食いという、面食いってイケメン好きとかそういうんじゃありませんよ。美人が好きとか、麺を食う方の麺食い、7ページでございますので、すぐ終わります。私の母が蕎麦好きだったゆえ、私も大変蕎麦好きです。が、その割に量はいただけません。盛り蕎麦を2つ並木の藪のような軽く持ってあるので、せいぜい3枚というところですか。でも蕎麦屋の前を通った時、あの何とも言えない蕎麦の香りが鼻に入ると、 たまらなくなります。商売柄よく旅行をしますが、仕事前に出される軽食というと僕は必ずそばを注文します。海の近くならとにかく、山の中で場違いのマグロに粉わさびの寿司などを出されるとうんざりしてしまいます。その点そばは田舎は田舎なりに美味しいそばを出してくれる時が随分あります。昔から関西はうどん、関東はそばと思い込んでいる僕などに、近頃大阪のおそばの美味しいのに驚いています。以前から美味しい店があったのかもしれないが、土地不案内というのか、井の中の蛙だったのか、誠にお恥ずかしい次第です。僕が大阪の先代二代目の三木助氏の家へ修行に行った頃、大正15年は大丸の食堂のそばがうまくて、よく食べに行った記憶があります。先日有楽町のフードセンターで家族亭という店に入って蕎麦を食べたら実にうまい。東京の蕎麦としての老舗も顔負けという味でびっくりしました。以来関西の蕎麦の味に対して認識を新たにした次第です。僕が東京以外でうまいと思ったのは長野、松本、出雲などさすがに本場だなぁと思われる味をそれぞれに持っていました。東北線のホームで停車中に慌てて食べる味も捨てがたいものです。ただし、うまい蕎麦だというのではなく、違った意味で。蕎麦屋でカレーライスやラーメンを売っている店があるが、あれだけはやめてもらいたい。情けなくなって蕎麦を食べないでお金だけ払って帰りたくなる時がある。食べてみたら、存外うまい蕎麦の時には、なお口惜しい。胃潰瘍の手術後、未だ思うように量が食えないことが何より残念です。特に盛りそばがね、私は変な海苔をかけられるのを恐れて、大概はザルより盛りを用いております。という、そばがうまいぞというエッセイですね。日本の名随筆、別館19、そば。の中に入っていると、すごいな、蕎麦の随筆しか読めない本があるぞ。すごいですね。いや、この家族亭って、こう、大阪に今でもありますけど、家族亭なんですかね。そんなに老舗なのかな。チェーン店でありますよ、家族亭ってね。梅田の方にあった記憶がありますけど、入った記憶はないですけどね。何の店かも覚えてません。蕎麦屋かと言われると、蕎麦屋かって思う。そんな感じですけれどもね。はい。まあ、僕はうどんの方が好きですけれども、まあ、稀にうまい蕎麦っていうのをね、まあ、滅多にこう食べないんですけれども、前にも言ったかな、青い吉野家というのがありまして、オレンジ色じゃなくて青い看板の吉野家。とわりそばを出してくれるんですよ。で、この正月僕東京行ってて、帰りの高速道路で、どこだっけなぁ、いつも忘れるんだけど、御殿場じゃないな。いつももう地名を全く覚えられない。行くたびに、ああ、そうだそうだと思うんですけれども、毎回忘れるんですが、まあ、サービスエリアの中にある吉野家が、青の吉野家なんですよ。だから、まあ、年越しそばっていうのは食ってないので、年明けそばですね。もう、朝方だったと思います、多分。夜中は夜中か。わかんないですけど。食べましたね。久しぶりに吉野家のそばいただきましたけど、相変わらず美味しいです。ただ、本当に美味しい蕎麦はこれじゃないって、蕎麦好きには言われるかもしれないので、三木助師匠にはおすすめできないかな。カレーどころか牛丼の店だからね。
味噌のビル2階上がってすぐライブ
ンドカフェバープラセボモルトウイスキー取り揃えてます。料理も美味しいよ。メニューがないから好きなものをリクエストしてね。あなたの好みに合わせて作ります。ライブもやってます。お芝居もやってます。やりたいことあったら気軽に声かけてね。千日前味噌のビル2階上がってすぐライブ&カフェバープラセボに今日も明日も飲みに来てね。
さあエンディングに向かっておりますけれども、YouTube の方もですね、ちょっと、ずっと滞ってた、ドロータ工場の方を、ちょっと、頑張って進めてますので、よかったら見てね、2017年の、ティフ終わりの、配信ですね。居酒屋での配信。これはなかなか終わんない。2日目がやっと、終わったところまで、編集が終わって、まだですね、それが6になりますか。6なのかな ?37 の6ということになってますが。うん、それをやっと編集終わって、これから上げようかな、というところになっているわけですけれども。まあ、ちょっとずつ頑張ってます。それと、ドロータ工場で、いつもお世話になっているプラセボさんの CM をですね、以前に僕が、微妙な関係というラジオ番組の中で石川明くんにギターを弾いてもらって僕が即興で歌うという形で CM を撮ったんですけれども、まあこの番組とかでも流してますけど、あれの動画、CM 動画をですね、前はお任せして作ってもらったんですよ。当時は僕編集技能がちゃんとしてなかったので、でそれを今回フルバージョンで。いつもここでかけさせていただいているのがフルバージョンなんですけれども、ちょっと編集して短くなったバージョンを作っていただいたんですが、今回はもうそのままフルバージョンで、お届けできるように編集し直しまして、それも大魔王ラジオチャンネルの YouTube の方に上がってますので、そちらもまた一度見ていただければ、前回作っていただいた動画をまあベースにしつつ、まあ今回新たに僕がカットを増やしまして作りました。ので、今回画質も良くなりましたのでね、よかったら見ていただければなと思います。まあ、一番気になったのが、後ろにこう営業時間とか、休みの日とか、当時は日祝休みだったんですよ。うん。多分今のゆうひくんじゃなくて、その前の三つおくんがやってた時代の情報なんですよね。ねえ、それが、まあ変わって、まあ、いろいろと変更があるので、そこを変えたかったのと、まあ、ソングバイ大魔王っていうのは出てるんですけど、まあ、ギターを弾いてくれた石川明のことが、一切出てなかったので、まあ、今回ギター、石川明、ソング、大魔王ということで、そこの部分も新しく新たに作り直させていただきましたので、まあ、その辺も、気にしつつ見ていただければなと思います。まあ、ちなみに微妙な関係の初期のね、CM を作ろうプラセボ編っていう第5回とか6回とかさっき見たらまだ残ってました。 はい、あの実際即興で弾いて即興で歌って一発撮りですよっていうのが分かる音声がありますので、タミちゃん、マオちゃん、微妙な関係という番組、古い番組ですけどね、もう終わって4年とか5年とか経っちゃうんですけど、うん、その前3年ぐらいやってたんですかね、うん、その番組の方の初期3回目だか4回目だかぐらいのところを聞いていただければ、どんな風に演奏してどんな風に歌って CM を作ったのかがわかりますので、それもぜひ聞いていただけたらなと思います。ありがとうございます。さあということで、まあ今回もメールは来てませんけれども、あの質問箱の方ね、いくつか来てるみたいなので、また同じ人からの質問だけを読んでる可能性がありますが、まあ、気にせずに読んでいきたいと思います。コロナウイルスによるマスクなどの買い占めみたいなヒステリー状態をどう思いますか、大魔王さんはと。いつもね、仕事行くときに商店街を通ったりするんですけれども、まあ朝早くに行って、僕は10時半集合なんですよね。で、そこの10時半集合の現場に行くのに、通っている商店街に、もういくつもいくつも、たくさんドラッグストアがあるんですけど、10時に開くんですよね。で、10時にシャッターが開いて、もうその時点で、もうかなりの人が並んでマスクを買ってます。毎日ちょっとずつ入荷はあるみたいですね。毎日ちょっとずつは入荷があるので、まあそれに向かって並んでらっしゃるみたいで、で、並んでて2回並んだりとか、他の店で買ってからもう一度こっちの店で並んでとかいう人もいるんでしょうね。手に手にあの箱で100枚とか入っているようなマスクを持った上でまだ並んでいるので、まあもちろん自分だけのことではなくて、家族であったり近所の人に、分ける分で買ってらっしゃるのかもしれませんけれどもね、ちょっとヒステリー状態ではあるなと思いますよね。ちょうどラジオかなんかで誰かが言ってましたけど、まあ実際問題そのまあ、いわゆる石油ショック、僕が生まれる前か生まれた直後か忘れましたけど、しか覚えてるような、僕がそれを知ってるようなあれではないんですが、石油ショックでみんなが、これはトイレットペーパーがなくなるのではないかって買い占めたと。でも実際、今考えてみるとトイレットペーパーを買い占める必要なんかなかったわけですよね。まあ、その、毒性は意外と強くないのではないかと。まあまあ、元気な人も亡くなってる人がゼロではないですけど、まあ感染力は強いけれども、そこまでビビらなくていいんじゃないかと。まあ、それより何より、毒性がめちゃめちゃ強いと言われているアメリカで猛威を振るっているインフルエンザの方がやべえんじゃないかと。もう1万人以上死んでるぞと。言われてたりするんですけれども、まあ僕自身もそのテレビマンなのであまり言えない部分もあるんですが、まあそのなんていうのかな、例えばペストとかね、まあものすごい赤痢とかね、いわゆるそういう病気を持ち出して、おどろおどろしい音楽で見てる人をビビらすだけの演出のテレビは建設的じゃないですよね。だからやっぱり正しく怖がって、まあ実際その予防のためにマスクをする。で、自分がもしそのかかってしまっていた場合に飛沫感染を、極力抑えるためにマスクをするっていうのは正しいですけど、でもあんまりヒステリックにビビりすぎることでね、さっき言ったみたいにそのアジアの女の人がマスクしてるだけでアメリカで殴られたりとかですね、コロナウイルスにかかってるからといって家の前に板打ちつけたりとかですね、やっぱりちょっとおかしいと思うんですよね。で、そのヒステリックなところがもう日本ならずともいろんな国で、起こることで、まあ世界全体のなんていうのもその経済の状況が悪くなる。まあ実際中国の人がまあ来なくなってますから、実際その大阪日本橋の方とかですね、まあ京都の観光地でもびっくりするぐらい人がいないらしいですから、まあそういうの本当に気をつけなきゃいけないなと、あんまりヒステリックになっちゃダメだなと僕は思ってますね。この この前スタバで作業してる大魔王を見つけ、急いで逃げた。いやいや、逃げなくても、僕とあなた、知り合いじゃないでしょ逃げなくても、だって僕は気づかないじゃないですか。あなた、知り合いじゃないんだから。もう、あと大概人見知りですから、おーとか言わないですからね。あなたが僕に声をかけてきて、大魔王さんですかって言わない限り、僕からおーとか言わないんですから、安心して逃げないで、普通にスタバでコーヒー買って、すっといなくなってくれればいいですよ。逃げなくていいです。大魔王さんは東出くんをそんなに許せないですか？全然許せないとか許せるとかいう範囲じゃないですね。もうご勝手にですね、モテる方はいいなぁと思いますけどね。大体アンさんみたいな超美人がですよ、家にいるんですよ。好みはいろいろでしょうけれども、まあ美人じゃないですか、超美人でしょ。その人が帰ったら家にいるのに、まあそれでも置いたしなきゃいけないわけじゃないですか。まあ、なんていうのかな、男全部が浮気するなんていうのは僕は違うとは思いますけど、男の差がなんですかね、やっぱりね。そんな気がいたしますけどね。まあでも許すとか許さないとか、それはアンさんにお任せします。僕にそんな権利ございませんので。はい。なんで鬼滅の刃読み始めたんですか？あ、読み始めてないですね。鬼滅の刃のアニメを見始めました。はい。まあ、ここ最近ずっとすごくいいと、面白いと、Facebook の友達なんかもね、僕の同級生の娘が、ねずこちゃんでしたっけ？いわゆる主人公の妹さんのコスプレをしてると、で、僕が応援してるアイドルさんもコミケでコスプレしてましたし、すごく流行ってると聞きまして、まあジャンプ漫画ってあんまり読んできたりアニメ見たりしてこなかったんですけれども、それがたまたまアマゾンプライムビデオを見てるとおすすめのところにあったので、じゃあ見てみるかと思って、今のところ4話ぐらい、4話か5話ぐらいまで見ましたけど、まあ面白いですよね。で、すごくこう切るときに、なんか、波の、しかもその浮世絵っぽいような作画がされてて。いや、あれ、楽しいですよ。すごくこう作画技術とかもそうですし、その物語の、持っていき方とかもまだまだ5話ですからね。この先どうなるかとか全然わかんないし、第一シーズンはもうとっくに終わってるらしいですけど、その第一シーズンが何話まであるかとかの情報もわからないので、これからちょっとずつ見ていこうかなと思ってますけれどもね。まあまあ、面白いです。楽しいですね。漫画はどうかな？キングダムを読んでいる整骨院に置いてくれたら、この今4週目を読んでるキングダムが終われば鬼滅の刃読んでもいいかなと思ったりはしておりますが、僕は整骨院でしか漫画読まないのかって言われると、その通りですけどね。週末アメリカに行くんですか？いやいや、米子にね、行こうかなと思っていましたけど、結局行かなかったですけどね。まあ、チェリップさん、鳥取県、米子を中心に、活動されてまして、去年の8月にね、アイドル活動を、終了されましたけれども、まあ一応米子に行くことを渡米すると、いうふうにおっしゃってまして、で、渡米 T シャツというのもね、僕は持ってませんけど、発売されてたりして、まあそういうことで渡米する。週末は渡米しようかな、どうしようかな、結局やめちゃったっていうことなんですね。EU からやっと離脱できました。私は残留派だったのですが、これだけこじれるとどっちでもよくて、ここグラスゴーも平穏を取り戻しました。まあでもね、どうなるのかね、いや、わかんないですよ。まあどっちもあるよね、もちろん。ああいうのってもうでかい話ですから、いいことも悪いこともあるわけですよ。で、まあ、悪いこと、まあ、移民がどんどん来るとか、結局自分たちの仕事を取っていくとか、まあ、いわゆるその、トランプ大統領支持派と一緒で、 らゆるその俺たちがやってきたものとか仕事とかそういうものを全部取っていくじゃないかとか、そういうことなのかな。よくわかんないんですけど、まあでもその離脱して多分困難もあるでしょうからね、これからは大変だと思いますけどね。山ちゃんと青井優さん結婚したの知ってますか？意外ですね。もう意外じゃなくなりましたけどね。もう慣れちゃったんでね。あの発表の時はうえーと思いましたけどね。夫婦なんだなと思うぐらいですね。レプロとボックスどっちが好き？いや、好きも嫌いも特にないですな。そういや、なくした T ポイントカードは完全に諦めましたか？ああ、そうですね。もうなくしたのがおそらくもう半年以上前ですしね。もう出てきそうないですし。そして新しいカードに変えてしまって、カードもなければポイントもどこか行っちゃったので、今度はビップライナーのね、カードというか、ビップライナーの会員の中にカードを紐付けしてたんですよ。もしかしたらそれならばポイント使えるんじゃないかと思って、新しいカードに変わってるかどうかがわかんないんですよね、それが。で、いっぺん今度申し込むときは、それちょっとやってみようかなと。今までポイントを使ったことないので、ポイント使ってみようかなと考えております。というか、新しいカードにするため、する前に、新しいカードにする前にそれをやっておくべきだったなと今後悔中ですね。まあ、カードがまた出てくることはないかなと思ってます。はい、わかりませんけどね、汚い部屋の中に落ちてる可能性もゼロではありませんけれども、ちょっと出てこないかなと思って諦めてますね。はい、ということで、たくさん質問がありましたが、おそらく一人の人ということで、頑張っていただいたようです。どなたか知りませんけれどもね。とりあえずスタバで見ても逃げないで、大魔王だなと思って声をかけるのが嫌だったら、別に逃げずにその辺にいていただいても多分僕は気づかないですので、あまり気になさらないようにしていただきたいなと考えております。今日ちょっと吹雪いておりました、京都。クルンドゥさん行くときにね、ちょっと吹雪いております。まあ積もるような雪ではなかったですが、まあクルンドゥさんの、あるところはちょっと北なんですよね。ほんのちょっとですけど、京都の市内の中では北の方で、うっすら積もってたって言ってらっしゃったので、まあちょっとずつ本当の本格的な冬が、まあ兵庫県がなんかの神鍋スキー場かなんかは1ヶ月半から2ヶ月遅れぐらいでやっと、営業を開始することができたということですので、まあ雪降って凍結してたおかげで事故で亡くなってる方とかもいらっしゃるんですけれども、まあ雪が降ったことで助かっている業種とか人もいるということでね、まあ事故とかには気をつけながら、まあ雪が全く降らないっていうのもね、この間ある山の方で農家をやってらっしゃる方と喋ってたら、まあ雪が少ないと夏場山に溜まってる水が少なくなると、で農家で田んぼとかに降りてくる水が少なくなるから、今年の夏は揉めると思うわって言ったって水のね、取り合いでね、揉めるんちゃうかなみたいなこと言ってらっしゃいましたもんね。だからまあいろんなことがあるんだなって、やっぱり寝行きというか、まあ寝行きっていうほどのねものにはならないんですよ、関西は。その北海道とかじゃないからね、まあ夏場でも残ってるような寝行きがみたいなことはないですけれども、まあやっぱりそのじわーっと染み込んでいる水っていうのが大事らしくて、雪降らんからかのちゃうかなって言ってらっしゃったので、それも心配ですね。まあ今度夏頃もし行くことがあれば、その人にまた聞いておきたいと思います。まあ、なかなかお会いする機会がない人なので、あれなんですけどね。はい、ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週はこのあたりで失礼したいと思います。また来週も元気にお会いしたいと思いますので、皆さんもぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いします。ということで、お相手は大魔王でございました。